ルイのロックンローステーション。
さて皆様こんばんは、ルイのロックンロールステーションのお時間でございます。本日は6月6日、ロックロックの日ですね。はい、まあ本当は6月9日とかのがねロックの日なんでしょうけど、まあロックロックということで、ロックの日、ロックの日と、いうことにしときましょう。はい、最近禁煙を頑張っているルイでございますけども、はい、禁煙5日目でございます。禁煙セラピーっていう本をね貸してもらったんですよね。これは効くよとか言われて、読んだらほんまにちょっといい感じですね。最後に吸ったタバコがこう3口目でうえうえとか言いながら吸って、でもそっから、ビタッと止まってますけども、はい、本日は、ゲストをお呼びしております。先週からね、言うてましたけども、ショットバーイエローキャメルの平井さんをお呼びしております。どうもこんばんは。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、もうね、
禁煙っていうのを僕も3年前にやりましたけどね。
はいはいはい、今も頑張って続いてるんですよね。
そうですね、はい、はい、もう今となってはもう吸いたくもなくなってきたり。
ああなるほど、
まあもうねたまにねタバコを、まあ、吸わなくなったから、はいはい、灰皿を出さなくなったり
確かに
タバコを買いに行かなくなったりするのが一番ちょっと私的にはまあデメリットなんですけども
要はあの行ってね、あのマスターの灰皿ください言うて言うてました
やめてから二日酔いがなくなりましたね。
ああそうですか、
はい、すごいですね。
僕もね最近、まあ、やめてまだそんなにあれですけども目覚めがすごいいいんですよ。
確かに
ね、
けどねあと2ヶ月ぐらいすると夢に出てきますよ。
う
ん、
あそうですか、
僕はもうすっごい1ヶ月ぐらい、うん、そのお客さんに吸わされる夢を見て真夜中慌てて起きて、あ夢だったねっていうので何度も汗をかきましたけどね。
ああそうですか、まあまあまあこのまま僕も頑張ってですね、とか禁煙は3日でなんかあれでしょ、
そうです、浄化されるんです
よね。ラッシ
ーですよね。僕も実は禁煙セラピーを読んでやめようと思ったんです。
あ、そうなんですか。あ、同じ穴の無事なんですか。
ねえ、親戚の散髪屋さんがありましてね、そこに置いてあって、うん、待ち時間の間に呼んでたら、
はい、
散髪そっちのけで呼んでしまって、親戚の本に何やってんねんあんたはって言われましたけどね。しっかり読み切りました。
うん、あれはでも聞きますね。
はい、あれ本当におすすめです ね、
うん、ね。かなりちょっと宗教っぽいなという、ね、イメージもありますけども。
そうですね、
うん、まあでもあれは確かに当たりかなというところはありますね。はい。さあ、本日はですね、なんと平井セレクションということで、
はい、
うん、主に80年代ですよね。
そうですね。まあその当時、まあ、ポップスだったらそういう、
うん、
ジュランジュランとかカルチャークラブとか、どっちかいうともハードロックとかヘビーメタルの方に入っていってしまったんで、
はいはい、
今でもやっぱたまにお店で流してるような
、確かにもうね、家キャメ行ったらもう必ず
洋楽、ね、ばっかり
てますけども、うん、80年代なんかいいのないですかね。これがな今お客さんに貸してるわみたいな、ないのかみたいな
返ってこないです。返してください皆さん、お願いします本当に
はい、まあそんな感じでね、本日は、平井セレクションということでですね、はい、ハードロック、ヘビーメタル、
そうですね、
系のね、はい、曲を、ポンポンポンと用意していただきました。ぜひですね、はい、楽しみにお聴きいただきたいと思いますけども、はい、さあでは早速なんですけども、はい、とりあえずこんな曲から来てるのかというので、ね、まずは紹介していただきましょうか。はい、
これは、アルカトラスというバンドの、うん、
はい、
ナイトゲームという、うん、曲を、まあ、1曲目はちょっと、紹介したいんですけども、
はい、
もともとアルカトラスというのは、はい、グラハム・ボネットというボーカリストが作ったので、うんうん、それで、そこに今すごく世界的有名なイングエマルムスティーンが発掘されたバンド、
超早弾きのね、
はい、そうです、
はい、
これアルカトラスがあったからイングエ出てたような
もの
な
んです
よ。でそれでナイトゲームを、はい、言ったらチョイスしたのは、
うん、
これグラフボネットの曲なんですね。
本当はね。
だけど自分の曲やからアルカトラスの時に、
うん、
日本のライブ、日本に来た時のライブで歌ったんですよ。
は
い
は
い、なぜ歌ったかっていうと、西城秀樹さんが、
う
ん、コピーじゃないんですね。これを日本語にして歌ってたっていうのがあって、
日本語訳カバーをしてたみたいな。
はい、でその まあ、グラハム・ボネット的な感じで言うと、うん、まあ、つかみ的な感じで多分使ったんじゃないのかなと。
あ、なるほど、日本でも、まあ、その、まあ、使われてるのでと、はい、いう形で、はい、
そうですそうです、
はあはあはあは
あ、まあ、最初の1曲目はこれをとりあえず
わかりました。では、はい、聞いていただきましょう。アルカトラスでルイのロックンロール聞いていただきましょう。アルカトラスでナイトゲーム。さて、聞いていただいたのはですね、アルカトラスで、ナイトゲーム、これライブバージョンですね。
そうです、
はい、これどこのライブのやつですか。これは
これはその時にやってたのが多分、うん、日本で2つぐらいしかやってなかったと思うんですよ。東京とか大阪とかだったと思うんですよ、
はいはい、
でこの時にもう、グラフムボネットとイブエマルムスティーンはもう仲が悪くてですね、
はいはい、
もうグラフムボネット的にはなんて言うんですか、僕が発掘したギタリストというか、うん、
まあ、
俺の下についとけと、
うんうん、
だけどそのイングエマルムシティンがすごい腕を持ってる、自分より目立ってしまってる、
はいはいはい、
だからもうライブ最中にグラムボネットが、うん、あのギターのジャックを抜いて、
おーおー、
音を出さなくさせてしまったりとか、うん、そういう嫌がらせをしてて、でもこの後もうアルカトロスは、
うん、
一旦あのイングエマルムシティンが脱退して、はい、イングエマルムシティンはライジングフォースっていうバンドを立ち上げてしまって、一旦もアルカトロスもちょっと闇に消えたような状態になってしまってたんですけど、
はいはい、
ちょっと前にあの、まあ、新しい、
うん、
ちょっと前というかその後もまた新しいギタリストを入れて、
はい、
まあ、活動してたみたいなんですけども、
うんうんうんうん、
どうしてもやっぱりグランボネットとイングウェイみたいな感じの言うたらバンドやったんで、
はいはいはいはい、
イングウェイ抜けたらもう、人気が
花形が消えてしまったみたいな、
そうなんです、
あ、なるほどね、まあ、
その後もお好きな方は多分いっぱいいらっしゃったと思うんですけども、うんうんうん、僕自身はあんまり聞かなくなってしまって、
そうですか。矢部さん、何がきっかけでこういう音楽、まあ、音楽っていうかね、まあ、比較的こうポップスではなくて、まあ、ロック系ですよ ね、何かあったんですか、そういうこういうのを聞き始めが。
もう一番最初は、うん、友達の影響なんですね、
はいはいはい、
で中学校の時の同級生が、
うん、はいはい、
その時ちょっとした洋楽ブームみたいなのがありまして、
うん、
MTV とかがよく流れて、毎週金曜日夜中、
うんうんうんうん、
もう言うたら途中で寝たら次の日もう学校でお話ついていけませんよみたいな、
話題に入れない
眠い目こすりながらやってましたけど、うんうん、その中でちらほらちょっとこう強烈なインパクトのある、
はいはい、
うん、オジオズボーンとか、
うんうん、
あと、まあ、キスもそうだったん
ですけど、そうですね、はいはい、
少し、まあ、あれはアメリカンロックみたいな感じになってしまってるんですけども、
うんうんうん、
ちょっとこう目を引く、
うん、
でなんか少し気になってて、友達がその LP を買ったんですね、うん、キスので、聞いてみたらすごく、まあ、斬新でかっこよくて、
はいはいはい、
でそれを聞いてるときにもう一人の人がオジー・オズボーンとかを、
うん、
チョイスして買ったんですよ。
ほうほうほう
ほう。でオジーの、 あのアルバムジャケットっていうのは、
うん、
あの言ったら死んだ鶏をこう持って、
あ、
口に赤色のゼリーを入れて、
はいはいはい、
か口から血を出したような、
はいはい、
えげつないやつやったんですけども、
うんうんうん、
こんなん買ってええのけっていう感じの、
うんうん、
アルバムジャケットやったんですけど、はい、聞いてみたらかっこよかったんですよびっくりして。
確かにね、ありますよね、そういうあのハードロックヘビーメタル系はたりアイアンメイデンにしても
そうですよ
ね
もうアイアンメイデンなんかあの言ったら普通に LP をあの回転させてたら、
はいはい、
あの言ったら歌がちゃんと流れるんですけど、
うん、
逆回転させたら、
うん、
悪魔のなんか呪文みたいなの
を
聞こえるとかいう話が、
はいはいはいはい、噂ありましたね、そんなのね。
一生懸命裏にこう裏回しながら聞いたんですけど英語自身が分かってないですからね回すスピードもこう指やから
ウォ
ヨンウォヨンになって意味がわけわからないって、うん、あれ普通の LP を逆に回してもあのスピードでムニョムニョになってたら多分呪文みたいに聞こえますよね。
あ何やってもみたいな、
何やってもあれはちょっとね。
なるほどね、まあ、そういう、こう、まあ、話題が出るぐらいの、まあね、その頃っていうのは、
パリンコやったんですね多分
まあでも、まあ、ギターヒーロー時代ですからね、この時っていうのはね、本当に
もう2大、まあ、巨頭でしたよね、イングエマルムシティンとバンヘレン、
はいはいはいはい、
エディがあれでしたけども、もうやっぱりその一つのバンドに、
うん、
一個そういう売りがないと売れなかったみたいな、
はいはいはい、
インパクトで、
うん、 なるほどね、はい。今メールが来ましてですね、これはラジオネームじゃ、ラジオネームがジャガイモさんです、はい。先ほどねいらっしゃいました、はい、あの奥さんにこうあの花を持って来られた方ですね、はい。ルイさんこんばんは、こんばんは、まあこんばんはってついさっき会いましたよね、まあそうですね、最近はいろいろ野暮用でこの放送は聞けていませんがすいませんと。いえいえ、また聞けるときにね、あのネットでもほんでこれ放送してるんですよ、
はい、昨日見てましたね、
あそうですか、はい、あのネットでもまた見れますんでFM ドットFM プロジェクト .com でしたっけ、ちゃうめちゃくちゃかFM あ、滋賀 TV でいいんですか、もう、あもう滋賀 TV か、そのまんま今もう、あそうか、あれ滋賀 TV のコンテンツですか、あそっかそっか、じゃ あのもう検索でですね、検索ページで、あそっかそっか、もうそっから飛べるんですもんね、うん、ちょっとすごい、すみません、すごい内輪の話を今すごいしてたラジオスイートでですね、ホームページ http://815.fm、こちらの方からですね、行ってもらって、バナーが出てますのでですね、FM プロジェクト99、こちらのバナーの方に入っていただきますと、私のこう動画が、喋ってる姿がですね、見られますので、ぜひそちらの方もですね、見ていただければと思います。そして、先ほどからね、メールのアドレスはこうここに送ってくださいよっていうのも一つも言ってないのにメールが来てるとか嬉しいですね、はい。ここのメールアドレス、ルイに対するこう誹謗中傷はですね、メールアドレス、99@815.fm99@815.fm、 ファックス番号は 0748-245502、毎度おなじみ 0748-245502 でございます。ぜひですね、感想そして、リクエスト、なかなかね答えられるのが難しいんですけどもね、はい、答えられるものは、頑張って答えますのでですね、ぜひぜひ送ってきてください。さあそれでは、もう一曲、はい、次の曲をね、紹介してもらおうかと思いますけども、次の曲は何を、
これもですね、はい、その当時ものすごく売れたんですけども、うん、2本目で治療不可、
治療不可、
はい、であと、まあ外国名で言うと、うん、アイサレンダーなんですけども、ディフィカルトトゥケアっていうアルバムの、
はい、
まあ、アイサレンダー、
はい、
本当アイサレンダーっていう曲が一番
いいですか今、あれ
お、すごい
今僕の目の前はあの大正時代の自転車がこう乗っていかはったんですよ
ねえ
今ちょっと、
ちょっと目がポカーンとしま
なってしまいましたけどね
すごい欲しくなってしまいました
けど欲しくなりましたね今ねあのあれ 前のタイヤがすっごいでかくて後ろがちっちゃいちっちゃいの で,
で前 の, タ イ, あのタイヤにあの三輪車の足こぎみたいなのがついてたやつです
ね、ペダルがついてるやつですね、
それ乗ってはった人が185ぐらいあるような大男が今乗ってましたけど何なんでしょうか、
何でしょうねあれは、もう一回通ってきてほしいですね、
この放送を聞いてはったらもう一回
ぜひぜひすいません話の故障ってしまって申し訳ないで、
そのアルバムの中で言うたら、うん、アイサレンダーが一番、まあ、普通有名なんですけども、
うん、
その2曲目のスポットライトキッズっていう、
はい、
曲を、うん、紹介させていただきたいと思います、
はい、
リッチ・ブラックモアのギタープレイがすごく楽しめる、う
ん、はいはい、
あとジョーリン・ターナーっていうボーカリストなんですけども、あの後々にイングエマルムシティーンとまた組むんですね、うんうん、ジョーリン・ターナーが、
はいはい、
そのジョーリン・ターナーが一番最初に有名になったのがこのレインボーのボーカルとして有名になったんですけど、
ほほほほ、
その時のちょっとまあ変わった、知ってはる人は知ってるみたいな感じでスポットライトキッズを紹介させてもらいます、
うん、なるほど、それでは早速聞いてみましょう、お聞きください、レインボーでスポットライトキッズ。さて、聞いていただいたのはですね、レインボーのスポットライトキッズ、
はい、
はい、聞いていただきましたけども、はい、本日はですね、家キャメのマスター平井さんのセレクション、平井セレクションということで、
はい、
はい、いてますけどもですね、もうハードロックヘビーメタルファンには生つばものの
だといいんですけどね
あでも、まあ、あのギターキッズにはもうたまらないでしょ、はい、ね、
もう自分のなんか好きなものをかけているという
はいはい、はい、いやもう
それだけのことなんですけども、
いえいえいえ、はい、うん、まあでもあれですね、まあ、アルカトラス、レインボー、どっちにしてもやっぱギター、
そうですね、
超早弾きですよね、
はい、なおかつ、うん、それにボーカリストも、
うん、
やっぱ付属でついてるわけじゃなくて、
そうですね、
もう一線級のボーカリストが、
はいはい、
いいギタリストと組んでるというので、
うん、
やっぱり売れるべくして売れたというか、
あ、それは確かに感じますよね、うん、
ます。
うん、まあ、僕は基本的にあんま80年代よりも70年代が多いので、はい、ええ、うん、
あちらの方があのよりボーカリストに、うん、あの言ったら頼ってるというか、
うん、
技量、
はいはいはいはい、
がないとも売れへんかった時代みたいな。
そうですよね。
そうなんですよね。うん、80年代はギターに関してもいろんな音を出せるようになってて、うん、すごく音楽が広がったというか、
うん、
もう、まあ、日本の場合特にバブルも絡んでましたし、バブル手前ぐらいやったんで、
うんうんうん、
もうちょっとこう高度成長っていうか、
はいはい、
あの時だったんでも人間が何でも言ったら、うん、取り込んでいってた時代ですよね。遊びに関しても何でももう、おうおう、まあ、ありとあらゆるものがね、
うん、
ええ、許された時代。
僕実はあのバブルは知らない
ですよ。あ、そうですよね、
はい、全体的にね、ちょっとね、
確かに確かに確かに、
バブルって言われても、ね、あのジュリアナとかですかみたいな、
いや僕のね、あの僕大阪の学校行ってたんですけど、はいはい、専門学校、あのほんまにガソリンスタンドでバイトしてる僕の友達が、
うん、
言ったら昼ねローソンでカップラーメンとあのご飯、
はいはい、
白ご飯を食ってた子、
うん、
ような子が学校を辞めて、はい、その不動産屋関係の、
うん、
まあ、お仕事をついて、
はい、
4ヶ月後ぐらいですかね、フェラーリ乗ってきましたよ。
フェラーリですか、
新車でほんまにってローソンでカップラーメンと飯食ってたやつがフェラーリっていう、その時にあの GC ブランドっていうんですか、デザイナーズブランド、うん、
はい、
その当時、あの、まあ、某メーカー名はまあ伏せますけども、
うんうん、
結構上から下までスーツ揃えたら何十万みたいな、
はいはいはいはい、
それを着てねフェラーリ乗ってきよってね、学校に、
学校に行け、
学校にびっくりして、
は
あ、こいつなんか悪いことしとんやわと思って何のことはない、ただあの言うたらビルをただ売ったら、
うん、
売り主さんと言うたら買ってくれた人から何パーセントか の, このマージンがいただけたと、
はい、いや、ま、ここで、ですよね、
すごいっすよ、
ね、
あのだからもうバブルっていうのはもう違いな時代でしたよね。
あ、本当、
ありましたよ
ね、バブルか、
いやちょっとなんか
人間変わってたでしょうね、多分、はい、下手したらね、
そうです
よ、
本当ね、ありましたね、そういうこと
も、メールが来ております、はい、読みましょう、これはみそじクラブ団長様、みそじクラブ団長もう、天に星、地に花、人に愛、みそじクラブ団長です はい、ルイさんお疲れ様です、いや お疲れ様です、はい、新しい番組始めてたんですね、はい、あそうです、はい、路上やハックルベリーで会った以来なかなかルイさんご無沙汰ですが、またこの番組を聞かせてもらいますね、どちら様ですかこれ分からへんって、そんなハックルでしょ、ハックルベリーでライブしたんでもいつでしょうかね、もうずいぶん経ちますよ、3、4ヶ月経つ、路上でもほんでご覧になってるわけですよね、ちょっとヒントください、ヒント、リクエストを異邦人いただいてるんですけども、本日ちょっとあの時間的にね、きついので来週、来週かけますこれね、来週もきつい、難しい、あもうなんとか無理そうじゃない、いけそうじゃない、うん、うん、でもいいけど、うん、構え構え、やめてもいいと思う、うん、僕の曲を削ってですね、異邦人をかけましょうね、これね、はい、来週、お楽しみにしててください、はい、ちょっとこれ、みそじクラブ団長さん、なんかヒントください、これ、ちょっと、ちょっと胸の中のモヤモヤが、はい、気になります、ちょっとね、こう、ハックルベリーだけやったらね、わかるんですけどね、ああ、まあ、どっか、あの時のかな、うん、路上って言われた時点で、っていう、
はいはいはい、う
ん、しかも、みそじクラブ
団長さんだから男ですよね。
でしょうね。
ね。女性ではないですよね。
と
思うんですけど。
ぜひ、ね、あの新しい情報を求むということで、99@815.fm、こちらメールアドレス、ぜひ、ね、もうちょっと詳しい詳細を教えてください、はい、さてそれでは、なんと平井セレクションもう次が最後の曲になってしまうんですけども、はい、最後は、
スコーピオンズの、Still Loving You という曲なんですけどもね、
はい、
ドイツの、まあ、言ったら ヘビーメタルバンド、ハードロックに近いのかな、
うん、
けどここはどっちかいうとあのバラード的な部分もすごく聞かせてくれるバンドなんですよ、
はいは
い、パワーバラードとかそういう言葉を生み出した元になってるバンドなんです
けど、パワーバラード、
ええ、
初めて聞きましたね、ええ、それは。
でもう3、4年前でもヨーロッパで CD 売り上げ、はい、まだいまだにナンバーワンを取ってたりしてるんですよ、スコーピオンズは。なんでスティン・ラビン・ニューっていう曲の時かな、
はい、
あ、まあ、その話はまあごめんなさいでスコーピオンズ自体あのボーカリストがクラウス・マイネっていう方が、いてまして、
うん、
で、ギタリストでチンギターなんですけども、
はいはいはいはい、
一つの方が、一人の方が、ルドルフ・シェンカー、
はいはいはい、
あの、かのマイケル・シェンカーグループの弟さん、うん、あ、
兄貴じゃな
かった、兄貴かな、
え、どっち、
兄貴、
弟、
弟でした、取っちゃったな、そう忘れましたけど、
ルドルフですよね、
ルドルフ、
あ、兄貴じゃなかったですか、あ、兄貴、え、弟でしたっけ、あ、俺も覚えてない、
マイケル・シェンカーね、あの頭つるっぱげにちょっとなってきてたから、
はい、
でルドルフの方はひげ生やして、
うん、
で髪の毛ちょっと黒っぽかって、
うん、
どっちが お兄ちゃんって言われてもわからないぐらいの老けた感じに見えてたんですよ当時から。
なるほど
それは定かではないんですけど、うんうんうん、でそのマイケル・シェンカーにも先ほどのアルカタロスであの歌ってあった、
うん、
グラウンボネット、
はい、
所属してまして、
うんうんうんうん、
その絡みをちょっと言いたくて、
まあ、なるほど、
強引にスコーピオンズを持ってきたっていう話なんですけど、ほうほうほ
うなるほど、わかりました、はい、それでは、ね、早速聴いていただきましょう、スコーピオンズで Still Loving You。